皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日も会員さんからご質問が届いておりますのでご紹介したいと思います。ペンネーム無口なパパさんです。宮本さん、佐々木さん、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
こんな悩みをお送りして良いのか分かりませんが、ぜひ一つ質問させてください。
はい。
それは、無口な人間はどうすればお客さんとうまくコミュニケーションできるのかということです。すごく口下手で話すことが一番苦手なのですが、どうすれば宮本さんや佐々木さんのように流れるような会話ができるようになるのでしょうか。ヒントだけでも教えていただければありがたいです、ということなのですが、
はい、
流れてますかね、私たち。
どうかな。
どうなんですかね。
どうなんでしょう。佐々木さんは流れてるけど、僕はまあ流れてないですね。
いやそんなことないですけど。
どうなんですか、佐々木さん。
いや、この手のご質問は私もよく受けることがあるんですよね。
はい。
お話しすることが苦手とか、人前でお話しするとすごくこう緊張してうまくこうまとめられないとか言うんですけれども、でも私はうまく話をしないといけないっていうことはないと思っているんですよ。
おお、その心は。
それはやっぱり人と人とのコミュニケーションですので、相手がどう思っているかを感じ取る、まず自分が理解するかどうかとか、分からないことは質問をしていったり、まあ、相手のリアクションを見たりとか、そういうところからまず相手を知ることが大事ではないかなと思うので、うまく話そう話そうではなく、まずはその人を知る、
あーですね、
人からことが始まりなんじゃないかなと思うんですけれども。
佐々木さんは、
はい、
ごめんなさい、知る、その人を知るときに、
はい、
どういう手法を持ってその人をこう知るってなると何かやってると思うんですけど、はい、
そうですね、特に電話応対の講座を受け持っているんですけれども、はい、その時は顔が見えないコミュニケーションですので、はい、まあ、対面であればね、目線とかこう手がどういうふうに動いているかとか、はいはい、表情とかでその人が今こういうお気持ちなのかなっていうのは察することできますけど、電話はそれが一切情報としてありませんので、もうまずは質問をして、お客様に質問をしてお話を引き出すっていうこともありますし、あとは電話から漏れ聞こえてくる音、背後にどういう音が聞こえるか、例えば外出先でお電話されているのであれば、今じゃあ、出先であれば何かこうメモに控えていただくっていうのも難しいかもしれないですよね、手元にメモがないとか、あとは赤ちゃんの声が聞こえるのであれば、あ、なんかちょっとお急ぎなのかなって思ったりとか、もうすべての情報からこうヒントを得るみたいな感じですかね。
すごいね。すごいですね。やっぱプロ違いますね。
いやそんなことないんですけど、宮本さんはどういうふうなコミュニケーションを心がけているんですか？
僕も、
はい、
コミュニケーションすごく苦手なんですよ。
嘘だ。
って思うでしょう。思うでしょう。僕、まあ、皆さんどうでもいい話だと思うんですけど。
いや。
まあ、人見知りなんですね。すごいすごい人見知りで、
はい、
まあ、できることなら喋らなくて一生過ごせるなら喋りたくないっていう。
本当ですか？
誰ともコミュニケーション取りたくないみたいなね。
いや、意外です、それ。
いや、結構そういう人って、まあ、多い、喋る仕事する人ってこういう人多いですね、実はね。
いや、ぶっちゃけ私も同じなんですよ。
結構多いんですよね。で、
はい、
まあ、それが功を奏して喋る仕事因果だなと思いながらやってるんですけど、
す、ね、
まあ、例に漏れず営業も苦労しましたし、従業員もコミュニケーションが取れずに、ね、いなくなっちゃうみたいなしょっちゅうあってましたし、
はい、
まあ、口下手な人が経験するなんていうの、痛みっていうのは、まあ、漏れなく経験したつもりではあるんでね、
はい、
その中で無口なパパさんにアドバイスっていうかね、こう一つの参考事例としてお話しできるんであれば、
はい、
自分の得意なことに特化しましょうということなんですよ。
うん、得意なところ。
自分が無口で話すのが苦手って分かってる人がですね、
はい、
往々にして間違うのは、喋れる自分になろうとすることなんですよ。で、それって泳げない人が、
はい、
ね、水泳で勝負しようとしてるようなもんで、
うん、
ね、それはもしかして上手になるかもしれないけど、
はい、
一流にはなれないわけですよね。
はい、
ね、苦手なことを上手になっても一流にはなれない。
う
で商売ってやっぱり自分がどこの分野で一流になってるかで、その一流になってるレベルに応じてお金が支払われる、ということは波だと波の給料収入しか手に入らないってことじゃないですか。じゃあ一流になる部分でどこかなって考えたら、やっぱり得意なことでしかないんですよ、
はい、
もう普通にしてても人より上手にできる、普通にしてても、うんうん、みんながびっくりするようなことが普通にできちゃうっていうのが、はい、誰しも一つや二つは絶対にあるんですよね。でその話が苦手だっていうところまで分析できてるんであれば、
はい、
答えを間違わないことなんですよ、うん、決してあの話が上手にある本みたいなことを読まないこと、上手に伝える伝え方テクニックみたいな本を読まないこと、
うん、
じゃなくてそれを読んでもいいんだけど、その前に、
はい、
自分はこれが苦手だけれども何々だったら得意をまず探すことなんですよ、うん、
だけれどもが大事ですね。
だけれどもすごく大事 で、うん、得意っていうのもダントツじゃなくていいんですよ、うんうん、これやるくらいだったらこっちの方が得意だなっていいんですよ、
うんうん、
で例えばね、僕の場合は喋るのが苦手で、
はい、
もう営業なんて行きたくない、それが原因で営業が苦手になった口なので喋、
はい、
るの苦手だったんですけど、
はい、
ところがね、あの喋るの苦手な分、
はい、
あの例えば質問とかがちょっと上手だったりしたんですよ。
お、質問、
もっと言うと、あの自分のことなんてちょっと言いづらいですけど、
あ
の本質を見抜くのが上手だったみたいなんですよ。結局この人は何を言わんとしてるのかなっていうのを、
はい、
すぐ分かったりだとか、
はい、
その学校の授業なんか聞いてても成績めちゃくちゃ悪いんですけど、
はい、
あのこの先生は今あこれ言いたいんだなっていう、その勘どころ使うのはすごく得意で、なので聞く力は実は、ね、はい、なんか今だと口から生まれたみたいだなみたいなどっちかというと実は聞く方が得意だったんですよ。でその中で僕が未だに得意で使い続けてるのが質問の力だったんですね。
質問の力、
そうそう、質問が得意 でコンサルなんかっていうのも、はい、あの質問ばっかりやってるわけですよ。で質問してくるとその人が本当にこう突っかかってるボトルネックがよく見えますし、
はい、
で本当にその人が聞きたいことも分かるし、
はい、
で僕が言わんとしてることと全く違うところで悩みがあるなっていうと、そこで修正できたりとか、
うんうんうん、
質問力を活用したことなんですよね。
うん、
でもしかしたら無口なパパさんも話すのが苦手っていうのは、はい、逆を返すと聞くのが得意とか聞くことが多いとか、聞くトレーニングをしてる、知らないトレーニング、ね、友達でもマシンガンみたいに喋る人の隣にいる人は聞くのが上手な人なんですよね。
そうですね。
ですよね。ってことは自然に聞く能力っていうのが鍛えられてる可能性が極めて高いんですね。
うん、
で聞く能力が高いということは、
はい、
お客さんのところに行った時に喋るんじゃなくて聞く努力をすることなんですよ。
うん、聞く努力。
そうそう。ってことは聞く努力ってことは何を武器にしなきゃいけないかっていうと、うん、無口なパーソナルが鍛えなきゃいけないのは喋り方とか、
うん、
なんとかトークの力ではなくて質問力なんですね。そっちの方がはるかに親和性高いし、おそらく無口なパパさんには向いてるし、
うん、
で無口な人ほど質問はズバンと来るんですよね。すごいとこついてこれるんです。なんでか、いつも人の話聞いてるから何を言わんとしてるのかなっていうのをその理解しようとして聞いてるから、
はい、
得意なんですよね。勘どころつかむのすごく早いんですよ、
うん、
で無口なんですってご相談いただくときに僕がもう言うのは、質問を4つ作りましょう、はい、自分がもう頼れる質問で、質問ってね、都合がいいことに、
うんうん、
4つくらい武器持ってると、はい、ほとんどの場面でクリアできちゃうんですよね、営業の場面って。なんでかっていうと、
はい、
お客さんが聞いてほしいことって大体決まってるんですよ。
あ、
で僕らがもっと営業の場面って限定すると、何を聞かな、ね、お客さんから何を聞き出したいかっていうと、
はい、
要は今の業者を使ってるのか使ってないのか、
はい、
今の業者がいくらぐらいなのか、今の業者に満足してるのかどうか、変える余地はあるのかどうか、これぐらいなんですよ、
うんうん、
営業の場面で聞くってことは、この4つの場面で自分が聞きやすい質問を4つ作っとけば、
うんうん、
営業の場面でキーマンに会った時にこの質問を投げかければいいんですよ、
うん、
たった4つ覚えとくだけ。喋るってなると、そのね、喋るネタから、
はい、
その日にその人に会ったネタから、
はい、
でもう無尽蔵にネタ選びってやんなきゃいけないけど、質問ってね、うん、もうやることなすことも4つくらい、僕もコンサルで6つくらいしか使えませんから、 コンサルで6つやるとだいたいその6つの中でそのクライアントの業績をこう落としているボトルネックっていうのが見えてくるので、あとはその解決策を2人で考えていくだけですから、すごく簡単なんですよね。だから喋ることに意識が向きすぎて、自分は喋るんじゃなくて質問するところを鍛えた方が早いんじゃないかっていうところに目を向けてもらうと、はい、意外に身近なところに解決策があるんじゃないかなと思いますけど。
そうですよね。結構無口な方というか、あの聞き上手な方って、うん、あの本当にあそういうところに視点がいってたんだなっていう気づきがすごく多い方ですよね。
はいはい、多いですね。普段からもう聞き役に回ってるから、あの聞くまず聞くことがすごく聞き出すの上手なんですよね。
いや本当に思います。それ
マシンガンみたいに話す人も気持ちよく喋ってるんですよ。
そうそうそうそう。
その人の前に行くと気持ちよく喋れるから、はい、その人は知らない間に引き出してるんですよね。その態度でもあるのかもしれないし、質問の力でもあるのかもしれないし、自分が無口だってことは聞き上手なんだっていう裏返しの特徴があるっていうところに気づかなきゃいけないと思いますね。
そうですよね。
でどうしたらこの目の前のお客さんが気持ちよく喋れるかなっていう、その呼び水にある質問をいくつか持っとけば、はい、ほとんど事足りると思いますね。
そうですよね。それでもどうしてもこう質問さえも口に出すのが苦手っていうことであれば、何か紙に書いたアンケートでもいいかもしれないですね。
あ、それでもいいですね。とりあえずそのアンケートを促してね、お客さんのネックになってるところを引き出してもいいと。でね、一個あのいや質問って言われてもそんな簡単にできませんよみたいに言われると思うので、
はい、
あの一個ね技を伝授します。これはもううちの会員さんとはみんな知ってますんで、
はい、
あのまあ、よかったら使って、あの殿下の宝刀なのでやってください。これを僕が作って使ってたやつなんで、
はい、ぜひぜひ。
質問が苦手、いや質問も苦手なんですって方は使ってください。何やるかというとね、はい、例えば営業に行った時に、はい、キーマンが出てきて、え何ですかみたいな話になるじゃないですか。もうドキドキしますよね。鼓動がもう 120% の勢いでバーッと散らしちゃいますよね。はい、その時には何やるかって、そこで一生懸命喋ろうとしても滑るだけですから、興味ないですから、はい、滑るだけですので、いやもうお顔を拝見できただけでありがたい、ご挨拶できただけでありがたかったですって、ご邪魔になってはいけないで失礼しますって言って帰ってください、帰っていいです、帰っていいです、
はい、
で帰るじゃないですか。向こうは、ね、拍子抜けします、え何ですかみたいな、いやもうご挨拶だけできただけでもありがたいですって言って、また近所に来たら寄らせていただきます、これ帰りますって言って、お邪魔になってはいけない、はい、帰りますって帰るんですよ。そうすると向こうはね、はい、拍子抜けします。であなたはその時にスッと帰っちゃダメなんですよ。帰る時に振り返って、はい、すいません一つだけお聞かせいただいていいですかっていうのを言ってください、
はい、
そうすると 100% イエスって言ってくれます、
はい、
どんな状況でもこれね一元質問って言うんですけど、
はい、
質問の切り出しが難しいんですよ。キーマンに会った時に質問は分かったけど、どうやって質問を投げかけていいか、何を投げかけていいか分かんないっていうのが一番の問題になるはずですね、無口な方の場合は、ね、無口な、はい、この一言だけ覚えておいてください。くるっと振り返って一つだけ質問していいよろしいですかって言ったら、相手は必ずイエスっていう言葉を返してくれるので、そこまで言ったら質問しなきゃいけないじゃないですか、
は
い、
そうですね。
あなたが聞きたいことを聞いてください。はい、これを一元質問って言ってね、一言だけちょっと質問、一つだけご質問させていただいてよろしいですかって言うと、
はい、
ほとんどの人はねイエスって言っちゃうんですね。
嫌
だって言わない。
そうですね、言いますね。
そしてそこであなたが聞きたいこと、例えば、はい、今業者さんいらっしゃいますよね、掃除屋さんであればね、できてあれば、はい、もう業者いるの分かってますから、どちらか業者さんいらっしゃいますよねとか、
はい、
あいますよ、あそうですか、今後のご参考のために一つだけ聞かせていただいてよろしいですか、その業者さんをお使いになってる最大の理由は何ですかって聞く、
はい、
今後自分の会社もね先生のようなね、あのお客様にもううちはいるからって言っていただきたいので、はい、そういう業者になるためにその今お使いの業者さんのその魅力を教えてもらえませんか、参考にさせていただけませんかって言って聞くんですよ。そうすると、はい、契約をひっくり返したんだよなとかじゃないじゃないですか、
はい、
勉強のために聞かせてください。その先生の心、お客さんの心を捉えてる業者って何やってるからそんなに捉えてるんですかってことを聞きたいっていう質問するんですよ。そうすると、あ業者いるよって、ね、いやこういうとこいいね、こういうとこいいね、こういうとこもいいねみたいな、あそれは素晴らしい業者さんを見つけになれましたねって言って、次にそんな素晴らしい業者さん、こういうところってご掃除されないんですかみたいなね、その業者がやってないところを指摘するのよ、
はい、
こういうところはなんでやられてないんですかね、こういうと契約に入ってないんですかって、 あ、こういうとこも普通やるのみたいになったら、そうなんです、うちはこういうとこもやるんです、もしご迷惑でなければその魅力のね見ついでにうちのプランも見ていただけませんかみたいな切り崩して言ってもいいし、ね、こういうとこも入ってるんです、そのプランでやります、そのままでどぎついのやらなくてもいいから、業者がいてどこが魅力かっていうのも分かれば、そのお客さんがその業者に対してどこを魅力を感じてるかって分かるわけじゃないですか。
そうですね。
で次行った時にその魅力を上回る提案をしていけばいいわけで、
うん、うん、
だから、まあ、その業者の情報収集をする過程の中でお客さんとの関係もつかめるし、さらに業者今の業者 その長所とか弱点とかも分かりますし、
はい、
でさらにお客さんその話 しながらね、その今契約してる業者になんか疑い持っちゃったりするんですよあれそうかそんな良かったかなみたいな、
はい、
改めて言うとそうでもないなみたいなこと言うと
自問自答、
そうそう、あなたのところも掃除やってるのなんか見積もり見なきゃいけない、 見てあげなきゃいけないんじゃないのみたいな、よく、いや、もうそうしてもらってありがたいですって言って持っていくとかね、はい、それはもうお客さんごとに違う反応違いますけど、
うん、
何よりも質問を軸にしてやっていくと、はい、お客さんが勝手に喋ります。まず一つだけ質問させていただいてよろしいですか、今業者さんの使いだと思いますがっていうところ、いや使ってるよ、あそうですか、その今業者さんね変えてくれってことではなくて、今の業者さんを参考にしてうちも魅力ある掃除屋になりたいんです、はい、お客様の心を捉えてるその業者さんのその魅力って先生が感じられる、お客様が感じられるってどこなんですか、
はい、
って聞いていくと魅力以外に感じてなかったりとかね、はい、そうするとお客さんがいろんなこと言ってくれますから、それに合わせて点を変えていけば、また質問を変えていけばいいわけですよね。
わあ、それはすごい。
だから質問って少ない武器でも勝負になるので、
はい、
特に口数がねちょっと俺は少ないんだ苦手なんだという場合には、少ない武器で襟の鋭い武器を持っておくことは、それが質問なのでね、
うん、
質問を最初にいくつか4つくらいでいいですか用意しといて、
はい、
それをもういざという時は切る、一つだけお聞きしていいですかっていうきっかけさえあれば質問すぐ入れますから、うん、
はいはい、
そこで切り込んでいってもいいんじゃないかなと思いますね。
いやー、今日はいいこと聞けましたね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
はい、無口なパパさんもぜひあのくるっと振り返ってっていうところですね、はい、
そうですね、
ぜひ、はい、やっていただければなと思います。頑張ってください、はい、
頑張ってください。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。